滝英一です。アメリカンポップス伝パート3の第2夜、本日はニューヨークのポップシーンについて、ボビー・ダーリンとコニー・フランシス、そして、ニール・セダカの3人に絞りまして、その3人の関係がニューヨークポップス、さらには60年代ポップスを作っていくその過程を、タイムラインを追いながら説明していこうと思います。まずは前回のおさらいから。
Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? It was a splishing and a...
ニューヨーク最初のロックンローラーとなったボビー・ダーリンは、ブロンクスの学校時代に知り合いだったドン・カーシナーとサーカーコンビを組んで、音楽ビジネスをスタートしたということは前回もお話しいたしました。そして、コマーシャルの仕事をしていた時にコニー・フランシスと知り合って、コニーはすでに、55年にレコードデビューを果たしていました。デビュー曲はフレディという曲でした。
Freddy, my heart is filled with adoration. Freddy, you have a standing invitation. Come and sing love's old sweet song. You've stayed away for much too long. Freddy, I know that you've been seeing.
このように売れないシングルが続いて、そして4枚目がボビー・ダーリンとドン・カーシナーの曲でした。
Just a teenageBut its love was strong. Now I know that there was nothing wrong with my first real love.
ダーリンもコーラスで頑張りましたが、全くかすりもしませんでしたね。そうこうしているうちにボビー・ダーリンもレコードを出すことになって、メジャー会社のデッカからデビューします。
ドンドンドンドンドンドンドンドン
ギリギリワワッパモーギリワワッパモーシリシリウィリー So silly Willie's always dreaming Always scheming Silly silly Willie So silly But it ain't no joke When his dreams go up in smoke Now ain't it a shame about Willie ワワッパモーリスン。
ボビー・ダーリンもデッカから4枚シングルを出しましたが、これも全く売れませんでした。さてもう一人のニール・セダカは同じニューヨークでもブルックリンですから、ボビーやコニーとは住んでいる場所が違いました。まあ、もっともコニーはニュージャージーでしたけどもね。セダカは同じアパートに住んでいたハワード・グリーンフィールドとコンビを組むことになります。それが1952年です。まあ、それにしてもこの二人が同じアパートだったというのは、まあ、出来過ぎのような話なんですけども、同じ学校とか近所に住んでいたとか、よくある話なんですよね、これはね。グリーンフィールドの方が先輩だったので、出版社に曲を売り込みに回って歩いていたんですね。するとプログレッシブミュージックという会社がありまして、そこが二人の曲を買ってくれました。その曲はアトランティックのクローバーズが吹き込んだのです。
There's such ways of moonlight Since you walked out the door
Please come back
Won't you
please come back
Bring me love,
Bring me love.
All your love Your love once more。
ね、クローバーズで Bring Me Love でした。この二人の才能を認めた出版社のジェリー・ウェクスラーは、もう一曲彼らの曲を取り上げて、女性グループのクッキーズに歌わせました。タイトルは Passing Time。
Hello!
このクッキーズとは、セダカは6年後に再会することになるんですけど、まあどちらにしてもこれ2曲とも B 面で、まあ言うなれば数合わせの B 面作家として使われたわけですね。しかし、アトランティックレコードの重鎮であったところのジェリー・ウェクスラーは、後に、あの二人とあの時に正式に契約しておけばよかったというふうに後悔したそうです。セダカはこの当時、まだハイスクールに在籍中でした。アブラハム・リンカン・ハイスクールという、まあ、由緒ある名前ですね。ブルックリンにあるこの学校なんですけれども、他にもたくさんの音楽関係者を輩出しています。ハワード・グリーンフィールドの先輩でした、そこの学校の。から、フォーマス・シューマンのモート・シューマン、大先輩ですね。他には、ボブ・フェルドマン、ニール・ダイヤモンド、この二人は後輩です。そして、学校の同僚と組んだグループが、トーケンズでした。このトーケンズもヒットが出るのはこれから5年後のことなんですね。で、コニー・フランシスは MGM、ボビー・ダリーはデッカとメジャー会社だったんですけれども、ニール・セダカはマイナーレーベルからのスタートでした。で、しかしまあ結局3人とも全くヒットせずで、エルビスがハートブレイクホテルで登場した1956年のことでしたが、この3人にとってはスターへの道はまだ遠かったのでした。翌57年、コニー・フランシスにとっては試練の年となったんですね。というのも、この3年間で9枚もシングル版出したんですが、1曲もヒットしなかったんです。さすがに MGM レコードも痺れを切らして、次の10枚目のシングルもヒットしなかったら、契約を打ち切るというふうに言ってきたんですね。そこでステージパパの登場ですね。パパ、いいかよコニーよと、お前は18曲も無駄にした、だから最後だから私の大好きな曲を歌ってくれよというふうに頼んだんです。それは30年以上も前の古い歌でした。コニーのパパは、この歌が大好きで、まあ、いつも歌っていたんだそうですね。しかしコニーは、こんな古臭い歌は嫌よと言って断ったんだそうですけれども、まあ、結局は最後だということで押し切られて、吹き込みをすることになりました。まあ、しかしそれが結果的には大ヒットとなって、コニー・フランシスはようやく有名になれたわけです。Who's Sorry Now、コニー・フランシスでした。この曲がチャートをにぎわしていたのは58年の4月頃ですから、 すでにマーティー・ロビンスのポップカントリー調の曲は市民権を得ていた時期ですね。ロッカバラードとポップカントリーを足したようなアレンジが、成功の原因だったんじゃないでしょうか。このレコーディングに関して、コニー・フランシスは面白いこと言ってます。ここまでのシングルは、常に誰風に歌おうというふうに考えていたと。しかしこの時は誰の真似もしなくて自然に歌えたと言ってるんですね。ですからコニー・フランシス自身の歌い方を見つけたということなんでしょう。ということでボビー・ダーリン、コニー・フランシス、ニュー・サダカの3人の中で最初に登場したのはコニー・フランシスでした。ではこの時ボビー・ダーリンはどうしていたかと言いますと、前回もお話ししましたが、デッカからアトランティックに移籍して、自分の路線をどれにしようかというふうに迷っていた時代だったんですね。まあしかし時代はロックンロールですから、ボビー・ダーリンとドン・カーシナのコンビはそれ風の曲を作りました。
Pretty Betty, I'm ready, yeah, ready to go steady with you.
リトル・リチャードのトゥリフルディ・トゥリフルディですね。続いては Don't Call My Name。
Well, you hurt me so when you said you'd go, don't call my name.
これはすぐに分かりますね。ファーツドミノのエインダッタシェムですけども、この2曲をカップリングして売り出しましたが、全くヒットしませんでした。ちょうどこの時期ですね、アトランティックが待ちに待っていたリーバーストラーのコンビがニューヨークにやってきました。そしてコースターズのニューヨークにおける初セッションというふうになるんですけれども、ここでボビー・ダーリンが曲を提供していたんですね。オチがいいですよね。サーチンとヤングブラッドを足した歌ですけれども。ボビー・ダーリンとドン・カーシナのコンビは本当に分かりやすいですね、作る曲が。で、このコンビは、作家チームとしては大失敗でして、ドン・カーシナは作家の夢を早々と捨てて出版事業に走ったのは大正解だったわけですね。人生早めの切り替えが大事ということでしょうか。ニューヨークに来て、本家のリーバーストラーがコースターズに書いた最初の曲がイアゲリヤークでした。
Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yeah, yeah, yeah.
Don't go back. Just finish. やっぱりノベルティソングを作らせたらこの二人にかなうコンビはいませんね。さて一方のニール・セダカもマイナーレーベルからレコードを出し続けておりました。
Ring
a rockin' でした。ジェリー・リー・ルイスタイプの曲ですね。ボビー・ダリーよりもやっぱりニール・セダカの方が作曲能力は高いですね。もしこの曲がヒットしていたら、ニール・セダカの方がニューヨーク初のロックンローラーというふうになっていたわけです。 まあ、ところがニールのロックンロールはヒットせずに、ボビー・ダーリンの作った曲の方がヒットしたというわけでした。イントロでギターを弾いていたのはおそらくアルカイオラですね、ギターどう弾いてんだみたいなことで、ちょっと弾いたという感じです、ということでニューヨーク初のロックンローラーは、まあ、結果的にボビー・ダーリンというふうになってしまったわけですけれども、これがヒットしていた時に1位だったのはコースターズの焼けてヤークでしたから、まあアトランティックレコードとしてはまあこの頃はウハウハの状態だったわけですね、ついにヒットの出たボビー・ダーリンはロックンロール路線を突っ走りました。ボビー・ダーリンのマイティ・マイティ・マンでした。やっぱ歌うまいですよね、ボビー・ダーリンはね。さて、ボビーよりも先に登場したコニー・フランシスは第2弾を出します。自信が出てきたんでしょうね、歌い上げてました、Who's Sorry Now とまあ全く同じ路線だったんですけれども、実はこれはなんと36位と低調だったんですね。でそこでもう次の第3弾にプレッシャーがかかりました、ここでさらに順位を落としますと Who's Sorry Now はマグレだったということになりますからね、この第2弾からは MGM の新しいプロデューサーモーティ・クラフトが担当したんですけれども、まあ彼も相当焦ったでしょう。いろいろと曲をお探したんですけども、なかなかいい曲がなくて、そこへドン・カーシュナーが登場します。彼が始めた出版社に、今度契約したコンビがいるということで、セダカとグリーンフィールドを連れてきたんですね。で、その場にはボビー・ダーリンもいましたが、いろいろ聞いてる中で、コニーは、この曲私にちょうだいと叫んだのがこの曲でした。
Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up with good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like some crazy clowns. And I don't beat you once you put them down. Since I kissed his love and lived some wine, the thing that bothers me is that I like to find. Hey,
Cupid, Cupid, stop picking on me.
Stupid Cupid.
後半に聞こえるピアノはニール・スダカが弾いています。で、Stupid Cupid。まあ、ここで、コニー・フランシスがニューヨーク最初の女性ロックンローラーというふうになったわけで、恋人ボビー・ダリンのスプリッシュ・スプラッシュの後を追ったということになりました。で、それよりもこのセッションは重要な偶然がありました。この Stupid Cupid をアレンジしたのはチャック・セーグルです。で、彼は以前、マーキュリーのスタジオでアレンジの仕事をしていたんですけども、プロデューサーのモーティーが呼んできたんですね。で、セダカにとって、このチャック・セーグルとの出会いは非常に大きかったんです。ストゥーピッド・キューピッドが、ご機嫌なロックンロールに仕上がったのも、このチャック・セーグルのアレンジの力が大きかったんですね。で、同じ日のセッションでもう一曲、セダカの曲が録音されました。
A feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling up Niagara, hit a paddle of a canoe. I got a feeling I'm a falling, and it's all because of you. Like a leaf falls from I thought that love could never touch me. Yeah, I was riding high, and then my ivory tower toppled, and I tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling, and you're the reason why.
フィーバーですけどね、このブルージーなムードは 100% アレンジャーのチャック・セーグルの腕によるもんなんですね。で、セダカはこのアレンジが相当気に入ったと見えますね。で、この2曲、Stupid Cupid は14位、Fallin は30位と、ランクはそう高くはありませんでしたが、コニーはニール・セダカによってロックンロール路線を始めることができたわけ。さて、58年6月に、アルドン出版社と契約したニール・セダカに与えられた仕事は、リトル・アンソニーとインペリアルズの第2弾を作ることでした。彼らの第1弾とは、Tears on My Pillow、 これがポップチャートでは4位となる大ヒットで、まあ、プロデューサーのジョージ・ゴードナーは第2弾を探していたんですね。そこで、グリーンフィールドとセダカのコンビが書いた曲が、The Diary ということになりました。って分かる通り、今肝心なところでコードを間違えていたりとかですね、ジョージ・ゴードナーは勝手に、歌詞を変えたりして、ニール・セダカは随分憤慨したそうですね。で、アルドン出版社のアル・ネビンズの勧めもあって、セダカは自分のレコードの第1弾をこの曲にしようというふうに決めました。これ他人にアレンジやプロデュースを任せた場合に、まあ、よく起きることで、作者側としては出来上がってきてね、ちょっと違うんだよなっていうようなことがあると、 その思いが高じると、これはこうやるんだよというふうに、自分でやりたくなったりするもんなんですけれどもね、おそらく、須坂もそういう思いだったんじゃないでしょうか。レコード会社も、アル・ネビンズがスリーサンズ時代の古巣ですね、RCA と決まって、デビュー曲ザ・ダイアリーを録音することになりました。最初のダイアリーなんですね。で、サックスはキング・カーティスなんですけども、なんか日本のムード歌謡みたいですよね。やってはみたものの満足できる出来ではなかったんですね。で、そこで、ニール・セダカはコニー・フランシスのセッションで知り合ったアレンジャーのチャック・セーブルを呼んできたんです。で、それから彼はセダカのアレンジャーというふうになるんですけれども、初期の楽曲は全て彼が編曲しています。そして再録音されたセダカのデビューシングル「ザ・ダイアリー」はめでたく59年1月に発売されました。これがポップ14位、R&B でも25位にチャートされまして、セダカはこの時点で歌手として、コニー・フランシス、ボビー・ダーリンと肩を並べることができたのでした。ザ・ダイアリーに続きまして、セダカの第2弾シングルは、お得意のジェリー・リー・ルイス調のロックンロールでした。The moon is bright above. Oh, what a night for I go ape、ニュースやかでした、曲が始まる前に前の語りをついてましたけどね、あれをバースと言いますけれども、 こういうバース付きっていうのは、セダカの得意技の一つでもありました。これは着生群のアレンジが光っていて素晴らしい出来で、ニューヨーク生まれのロックンロールナンバーとして、これがもうナンバーワンではないかというふうに僕は思います。特にドラムが凝ってるんですよね。このドラマはスティックス・エヴァンズと言います。この人は非常に上手いんですね。それから、もう一人ブラシを叩いている人がいて、ダブルでリズムを刻んでいます。ところがこの素晴らしいニューヨーク前のロックンロールができたわけですけれども、チャートは42位と振るわなかったんです。しかしですね、イギリスではこの I Go Ape、セダカのデビューヒットなんですね。で、なんと9位にランクされてるんです。アメリカは42位。このあたりもアメリカとイギリスでのロックンロールの捉え方の違いが現れているというふうにも言えますし、59年になりますとアメリカではブームに陰りが出ていますからね、そういう関係もあったかもしれないです。さて、セダカのロックンロールのアイコエイプを録音していた頃に、ボビー・ダーリンは自作のポップソングのデモを作っていました。
Dream Lover, Take 5。Every night I hope and pray a dream lover will come my way, a girl to hold in my arms, to know the magic of her charms, 'cause I need a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone.
半音は何ですかね、これをレコーディングするにあたって、あ、これギターはおそらくアルカイオラでしょうね。で、ボビー・ダーリンは自分でギターを弾いてんだと思います。で、これの正式なレコーディングをする前日にですね、ボビー・ダーリンはニューセダカに電話したんですね。で、明日のセッションでピアノ弾いてくれないかと頼んだんです。で、ボビー・ダーリンはデビュー以来、ピアノは全部自分で弾いてるんですね。で、セッションマンを使ったことはもうたったの一度しかないんです。だから不思議なことなんですよね。この曲だけ前日突然ニール・セダカをピアニストとして使ったんですけどね。アルカイオラのギターがデモよりも高音になってますよね。オクターブ上げた方がいいというこのアイデアはセダカがセッション中に出したものだというふうに言われています。まあ、本人が言ってますね。またもう一つですけれども、この曲のドラマーはセダカのメインドラマーだったスティックス・エヴァンズが叩いてるんです。で、このエヴァンズがボビー・ダーリンのセッションに参加したのは後にも先にもこの時だけなんですね。ですからこの曲は完璧なるセダカサウンドに聞こえてしまうのであります。このドリームラバーは最高位が2位と大ヒットしていた59年の6月ですが、追いかけるようにチャート上がってきたのはコニーのこの曲でした。
You came back.
コニー・フランシスのカラーに口紅でしたけれども、途中のギターソロはジョージ・バーンズという、まあ、有名なジャズギタリストです。途中のフレーズはさすがに、ジャズマンという感じがしますね。で、ジョージ・バーンズは、この頃になりますと、ニューヨークのジャズミュージシャンも、ロックンロールのニュアンスをかなり出せるようになってきています。ジョージ・バーンズにはカントリーのレコードなんかも出してますね。まあ、それにしても、ボビー・ダーリンがロックだといえばロック、ポップだといえばポップというふうに、コニーの、ボビー・ダーリンへのフォロー度合いがすごいですね。ね、カラーに口紅の B 面は、ニール・セダカのバラードでした。ですね、この辺からコニーとセダカの相性がぴったりしてきましたね。この後は次々に名曲が生まれます。 A 面のカラーに口紅は5位、 B 面のフランキーは9位と両方がトップ10入りするという、コニー・フランシス初の両面ヒットです。この両面ヒットは、シックスポップスの幕開けを感じさせるシングル版というふうにも言えると思います。またカラーに口紅は、私のポップスの原点となった曲でありまして、非常に思い出深い曲であります。カラーに口紅、フランキーの両面ヒットが出た後、いよいよ真打ちニール・セダカの大ヒットが登場します。これは9位となってセダカ初のトップ10ヒットです。でこれでようやくボビー・ダーリン、コニー・フランシスと、トップ10シンガーの仲間入りができたというわけですね。この時点では3人ともまだナンバーワンヒットは持っていません。さてこのオー・キャロル、このアレンジの元ネタはご存知だ、ダイヤモンズのリトル・ダーリン。このダイヤモンズのアレンジなんですけども、この着生具その人だったんですね。どこにもクレジットされてなくて別の人の名前が書かれていますから、今まで知られていなかったんですけども、ニール・セダカがそう発言しています。またダイヤモンズを調べますと、チャック・セーグルは当時別名を使ったり、あるいは本名で B 面を作曲したりしています。で、オー・キャロルはこのリトル・ダーリンの真似だと思ってたんですが、実は本家本元のアレンジであったわけです。このオー・キャロルにはアンサーソングがあったということは、最近では有名な話となっております。
much molasses and your lips stuck to mine.
歌っていたのはご存知キャロル・キングですね。作詞は旦那のゲリー・ゴフィンが書いています。この二人は結婚する前ですね、キャロル・キングとニール・セダカは、10歳の頃から知り合いだったそうです。そこでセダカが、元のガールフレンドであったところのキャロルという名前を使って、詩を書いてくれとグリーンフィールドに頼んだと。それがオー・キャロルであったわけです。キャロル・キングが歌ったオー・ニールのアレンジとプロデュースはチャック・セーグルです。何度も出てきますけれども、でこのオー・ニールのおかげといいますかね、これが契機となりまして、ゴフィン・キングはドン・カーシュナーと知り合ってアルドン出版社と契約したんです。この二人のゴフィン・キングは、セダカの次のアルドンのエースになりましたし、さらにはシックスポップスの牽引者となったわけです。このオー・ニールが第一作だったんですね。何がきっかけになるかというのは本当にわからないものです。さてボビー・ダーリンに話を移します。ボビー・ダーリン本名ウォルデン・ロバート・カソット、イタリア系です。イタリア系で男性歌手となりますと当然目標はフランク・シナトラとなるわけですね。で幼少時代からシナトラのような大歌手になるというのが、まあ、周囲の期待でもあったわけです。ですからいくらポップヒットが出てもボビー・ダーリンは満足することはありませんでした。でドリームラバーをヒットする前にですね、実はこのスタンダードナンバーを集めたアルバムを企画していたんです。すでにこの曲はドリームラバーよりも前に録音されていて、しかも後々ヒットするんですが半年以上も前に録音されておりました。
OK 3254 Take 7
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and he keeps it well out of sight.
このリリースが遅れたのはですね、周囲特に DJ の反対が大きかったと言います。まあ、せっかくドリームラバーが大ヒットして、ティーンの客をこれだけ掴んだわけだからみすみすそれを失うことはなかろうというのが、まあ、その DJ の意見だったんですね。ところが、まあ、半年後出してみたら人気が落ちるどころかさらに広がってナンバーワンを獲得しました。9週ですね、他のチャートしては10週連続1位だったんですね。で、そしてこの曲は、音楽界最大の栄誉であるところのグラミー賞を獲得しました。ここでボビー・ダーリンはティーンのアイドルから大人の歌手へと、つまりシナトラへの道が開けたわけですね。で、マック・ザ・ナイフが入ったアルバム、このアルバムタイトルは That's All と言いまして、このアルバムも大ヒットしました。スタンダードナンバーを集めたものでした。
I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call, and the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all.There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, yeah, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore. Yes, me that you'll adore. For now and evermore.
シナトラへの道まっしぐらという感じですね。この曲をボビー・ダーリンが録音したすぐ後にコニー・フランシスも同じ曲をレコーディングしています。
I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call, and the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all.
ボビー・ダニーへのラブレターという感じですね。切々と歌っておりました。まさにボビー・ダーリンへの後追い三味線ですね、これは。本名、コンセッタ・ロサ・マリア・フランコネロ、イタリア系です。ボビー・ダーリンはこの後、夢の舞台であるコパカバーナに出演します。そして、ダーリン・アット・コパーというアルバムも出ます。その半年後、コニー・フランシス・アット・コパーというアルバムも出しました。どこまでもボビー・ダーリンをフォローするコニー・フランシスさんではありました。アメリカンポップス伝パート3、第2夜はニューヨークのその後としまして、ボビー・ダーリン、コニー・フランシス、ニール・セダカの3人組の物語をお送りいたしました。この3人の共通人物がアルドン出版社のドン・カーシュナーだったことを含めまして、今までのストーリーをアルバムにするとなると、タイトルはティーンネイジ・トライアングル、つまりこれがティーンネイジ・トライアングルのボリューム0だったというわけですね。その後の3人ですけれども、ボビー・ダーリンはこの後映画に進出するというお決まりのコースですね。コニー・フランシスはアルドン出版社のライターのヒットが続きます。セダカは持っていた音楽センスを生かして、ポップスの名曲を次々と発表することになるんですが、続きは日を改めて60年代アルドンミュージックの時代でお話しすることにいたします。それではまた明晩。